そう、ポッドキャスト QR。
まずは今シーズンを振り返ってもらって、どういうシーズンでした？
まあいいこともあれば良くないこともあったという、浮き沈みの激しい1年でした。
はい、その浮き沈みという点では昨シーズンよりもありました？
昨シーズンよりもあったかもしれないです。
64試合の登板で5勝3敗14ホールド、そして防御率が 3.54 という成績でしたけども、はい、この成績パッと引いていかがですか？
まあ、去年より悪くなってるなっていうイメージもありますけど、まあ、僕の中では去年よりも勝敗が響く場面で投げさせてもらったなっていうイメージです。
なるほど。じゃあ登板するその場面の重要度っていうのが今シーズンの方が上がったということですね。
上がったかどうかはスタッフの方が決めることで、僕はただ投げただけです。はい、
その昨シーズンと比べて自分の中でここを成長したな、ここを力ついたなって感じることができた部分っていうのはどのあたりですか？
いや、離脱しなかったことぐらいです。はい、1年間1軍に入れたっていうことだけです。はい、
その1年間1軍でずっと投げ続けることができた一番の要因っていうのは何でしたか？
やっぱ体調管理じゃないですか。はい、プロらしい体調管理です。
プロらしい体調管理っていうのはすごく気になるんですけど、簡単に言うとどういう体調管理ができました？
早寝早起き、あとはしっかりとバランスよくご飯を食べること、これは春のキャンプから取り組んでたんで実を結びました。はい、
そのバランスのいい食事に欠かせない食材ってありますか？
食材ですか、やっぱりアルコールですかね。はい、
ちょっと待ってください。アルコールはまあ飲み物であって食材ではないですよ。どうなんですか、こだわりで必ず食べるもの、まあ必ずじゃなくてもよく食べるものって何かあります？
いやー、鍋とかをよく食べてました。やっぱ野菜が嫌いなんで、野菜鍋に入ってたら野菜食べれるんで、鍋を暑くても夏でも食べてた印象です。はい、
ちなみに何鍋が一番好きですか？
やっぱ鶏白湯鍋。
鶏白湯鍋、
はい、いやスーパーとかに売ってるんですよ。
あ、そうですか。じゃあ鶏ガラのスープ的な、
白っぽい、
はい
はい、あれはもう抜群に美味しかったです。はい、
あとね、まあ、60試合以上の登板を2シーズン続けましたけども、こう、3年前ぐらいはやってなかったことで、今やってるケアとか、トレーニングとか、補強とか、そういうのってあります？
いや、別に特別、変わったことはしてないです。全くしてないです。はい。本当にもう、体のケアも、はい、何もしてないです。言ったら、正直言ったら本当に何もしてないです。本当に早く寝て早く起きるぐらいです。
今のね、シーズン中も武隈投手にこう話を聞くと、まあ何もやってないっていうふうに言うんですけど、本当にやってないんですか？
本当に何もやってないです。何も本当にやってないです。本当に春キャンプは変えようと思ってたんですけど、やっぱいざこう蓋を開けてみたらできなかったです。
春キャンプの時は何をしようと思ってたんですか？
いや、もう体調管理、あとやっぱちょっと60試合も去年投げさせてもらったんで、そういうプレッシャーから今年はちゃんとやらないと、と私生活からそういうのは思ったんですけど、やっぱりそういうのに気遣ってられるほど 野球が余裕がなかったんで、帰ってもすぐ寝ちゃって、はい、食べたいもの食べてっていう生活に結局逆戻りです、はい。
まあでも言ってしまえばその自然体が良かったっていうことですかね。
そうですね。でもやってる人はちゃんとやってますから、でやっぱ結果出してる人もね、そうですし、だからそういうのをまた来年ちょっと余裕が出てできるようになれば、また違った形でいい結果が出るんじゃないかなと思います。
まあ、今やってる人はやってるって話ありましたけど、そのあたりは結構話を聞いたりよく見たりしてるんですか？
見てるだけですごいなっていう感じで見てますいつも、はい。
例えば一番参考にしているピッチャーって誰ですか？
いや別に尊敬はしてないんで、それを見て参考にする気もないんですけど、やっぱサプリメントとか野菜食べたくさん食べて、いやすごいなと思います、はい。
でもね、鍋に野菜をたくさん入れて食べるようにしてるわけですもんね。
いやたくさん入れてないです、たくさん入れてないです、はい、本当にちょっと、はい、気分が満足する程度に野菜を取ってます、はい。
さあ、まあ、67試合、64試合とここ2年投げてきましたけども、どうですか、まあ、来シーズンに向けて、新たにやろうと思ってることってあります？
まあ、とりあえずその、去年と今年の数字を見て、何を減らせば良くなるかとか、そういうのを見て、これからちょっと取り組んでいこうかなっていう。まあ、防御率は悪くなったんですけど、良くなった数字も何個かあるんで、あとはもうそこら辺はちょっと比較しながら何をしたらいいか決めます。
その良くなった数字って一番自分の中で良しと思ってるのは何ですか？
フォアボールが減ったことぐらいですかね。あと三振の数が増えたぐらいですね、はい。
そこはすごく手応えを感じていると。
手応え、三振は別に手応えはないです。三振に関してはフォアボールは減ってよかったですけど、全然もっと減らせたんで、その中でもそういうのは来年に生かしたいですね、うん、はい。
まあ、言える範囲でいいんで、そのフォアボールをさらに減らすためにはどういうことをすればいいんでしょうか？
どういうことですか？ではストライク投げることですよ、はい。そこが大前提ですね。
なるほど。じゃあ、はい、そのストライクを、まあ、どんどん、まあ、もちろんね、甘い球はダメでしょうけども、うん、投げられるような投球をしていきたいということになりますか？
そうですね。バッター見たり、そこで確実、ここは打たないだろうっていうところで確実にストライクを取れるコントロール、変化球、ストレート、その辺をしっかり磨いていきたいなと思います、
うん。自分の中で、まあ、ここ3年もう本当にリリーフとしてほぼフル回転してますけども、このリリーフピッチャーとしてのスタイルっていうのが確立されてきたなっていうふうに思います。
スタイルは別にここにはまる気もないんで、もし先発やれと言われば先発しますから、別にこれが俺の居場所だぜみたいな、そういう感は全くないです、はい。
リリーフピッチャーはこれが一番大事なんだって思ってることあります
か？いや、うん、離脱しないことじゃないですか。やっぱ結構迷惑かけますから、
うん、シーズンを通してとにかく働くと。
そうですね、そうです、はい、本当にそうです、はい。
そう、実感がこもってます、はい。じゃあ武隈投手、来シーズンに向けての、はい、まあ、決意と抱負、これをお願いします、
はい。いや来年は、まあ、監督さんが、ね、変わって守りからと、ね、ピッチャーからみたいな感じなんで、とりあえず、まあ、そこはうまくこうはまるように、僕のピッチングスタイルもしっかり変えるとこは変えて使ってもらえるようなピッチングをします。
一番のこう竹熊流って聞かれたらなんて答えます？
竹熊流ですか。
竹熊流のピッチングっていうのは何ですかって聞かれたら、
はい、何ですか。僕はだからそこが流がないところじゃないですか。はい、流がないんですよね、そのなんちゃら流って。監督がこうしろと思ったらそこら辺に寄ってって使ってもらうみたいな、臨機応変に、臨機応変流。
わかりました。竹熊投手臨機応変流ということで、はい、来シーズンに向けても頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、それでは、リスナーの皆さんからの質問に竹熊投手に答えてもらいます。まずは埼玉県飯能市、ラジオネームオッキーさんからいただきました。今シーズンの自分に点数をつけるなら何点くらいですか？あと野球以外でも構いませんが、今シーズン一番心に残っていることはどんなことですかといただきました。じゃあちょっと点数からお願いします。
点数は、100点です。
ほう、それはなぜ100点なんですか？
いや別に80点にしてあと20点もう取り返してないじゃないですか。だからもうとりあえずまあちゃんとやったんで100点です。
なるほど、はい、ちなみに昨シーズンは何点でした？
いや昨シーズンは何点って言ったか分かんないですけど、もう今年はもう100点です。ちゃんとやった、あの1年間やりましたし、その中でまあ後悔することはありますけど、結局来年そこを直したからって抑えれるわけじゃないから、今年はちゃんとやったってことで100点です。
やっぱりこう聞いてると竹熊投手にとっては本当に一シーズンずっとしっかり働くってことが何よりも大事ってことですかね。
ただ僕がただ1年間ずっと一軍にいたいっていうのが目標ですから、常に野球選手であるならば、だからまあそこがクリアしていれば僕はもうまあこうファンの皆さんとか見てる人はもう 2,30 点かもしれないですけど、僕は1年間やったから100点です。
わかりました。まあ、2,30 点ってことは絶対ないと思いますからね。あと今シーズン一番心に残っていることはどんなことですかと。
そうですね、まあ、別に残ってることはないですけど、
なんかこの試合のこのシーンとかあります？
巨人戦、交流戦の巨人戦でワンアウト満塁ぐらいから行った時は心に残ってるかな。
お、その時はバッターは誰でした？
相川さんと松本さん、
うん、
三振2つ取ったんですけど、それはまだまあまあまあ残ってますけど、良かったことはそれぐらいしか残ってないです。あとは打たれたことしか心に残ってないです。
そういうもんなんですか。抑えたことよりも打たれたこと。
そうそうそうそう。悪いことの方が残ります。
はい。まあでもね、あの一シーズンしっかりやったということで自己採点100点というのはすごくこちらも嬉しかったです。はい、さあ続いてまいりましょう。今度は、渋谷区にお住まいの渋谷区ともさんです。今シーズンは早寝早起きできましたか？じゃあちょっとこれからまず。
今年は寝坊してないっす。
おお。
シーズン入ってからは。
はい。
だからできました。
何か気をつけたんですか？
今までアラーム起きたい時間の1時間ぐらい前からかけてたんですけど、
はい、
それは本当に危険だということに気づきまして、
はい、
前後30分、起きたい時間の前後30分にしようと。
お、
はい、それで覚醒しました。
はい、いろいろ工夫してんですね。
そうですね、もう何回失敗するんだってぐらい早起きの方は失敗してますから、そこははいできたと思います。
でもさっき話聞いてたら結構ね早寝もできてたっていう、すぐね寝たっていう話ですね。
早寝遅起きだったんですよいつも。
うんうん、
はい。そうです。
それが早寝早起きになってきたと。
なってきました。
はい、いいですね。ここでも成長が見られますね。
怒られずに進んでます。
あとこの方ね、渋谷区の友さんは、武隈投手の登板シーンは躍動感があるフォームが大好きなので、毎試合楽しみで仕方ありません。これ、躍動感あるフォームっていうのは自分の中でも自覚はあります？
いや、自覚ないし、躍動感はないです。だって球遅いっすもん。
でも見てる方が躍動感あるフォームって評価してますよ。
じゃあまあ見てるだけにしといてください。
はい、控えめでございますね。野球以外では増田投手とのトークショーやラジオのインタビューが面白く、頭の回転が早いなと爆笑しています。普段からよく話をされるんですか？どうしてそんなに面白いんですか？サービス精神がなせる技でしょうかと。これはね、インタビュアーの私も感じます。
あ、そうですか。
はい。
まあでもサービス精神は多分ないんじゃないでしょうか。
ほう、じゃあ自然ですか。
そうですね、自然なんでしょうか。どうなんでしょうか。
今シーズンもね、春のキャンプの時に、あれ増田投手と高橋智美投手と武隈投手の3人の、はい、あの対談を私やらせてもらいましたけど、はい、武隈投手面白いっていう意見が多かったですよ。
本当ですか。はい、それは嬉しいですね。でももう別に喋ることはあんま得意じゃないので、どっかの番組でなんかラジオやらせてもらってましたけど、別に得意じゃないですし、普段から大した喋らないし。
どっかの番組ってのは、うちの文化放送の斉藤和美のズミスポですか。
そうですね。斉藤和美の、斉藤和美のっす。はい。
呼び捨てですか。さあ、続いていきましょう。こちらですね、札幌市の豊平区からラジオネームもももさんです。武隈投手は北海道出身ですが、方言は出ちゃう方でしょうか。またよく言ってしまう方言とかありますか。私はよくおささるやしたらと言ってしまいますが、これおささるってどういう意味なんですか。
あ、なんかおささっちゃったみたいな。別におささるって、
はい、
なんかこう言って言われるとどんな時に使ってるか分かんないな。
でも口にしたことがありますか。
ありますあります。したらの、
うん、
電話切るときとか、したらしたねしたらねとか、
おお、じゃあねみたいな。
そうですね、したっけねみたいな感じで切っちゃうときはありますね。
うん、
でも別に方言はないと思いますし、
はい、
方言は嫌いです。
そうですか。
はい。
でも身内の方と喋ってる時は出ません？
あ、でも最近やっぱり地元帰るとやっぱり親戚とかすごいなまってるなって思います。
そこで武隈投手も、まあ、昔よく口にしてた言葉出たりはしませんか？
いや、だからわあすげえ田舎もんじゃんと思って喋らないっす。出ちゃうのがちょっと恥ずかしいから喋らないです。
いや、もう完全にこちら、まあ、関東圏の人になってるんですね。
そうですね、もう東京都の人です。はい。
ここ埼玉県の球団です。
あ、間違えた。埼玉の人です。
まあ、関東圏ということでね。はい。じゃあもう一ついきましょうかね。京都市南丹市からペンネームコロプリンマットさんからいただきました。武隈投手は一昨年より去年、去年より今年と体が大きくなられたように思います。肉体改造をされたのですか。食事の取り方も変えられたのでしょうかと。まあ、鍋をね、食べながら野菜を取ってるという話ありましたけども、これはいかがですか。
まあまあ確実に中継ぎ太りでしょうね。
中継ぎ太り。
はい、中継ぎ入ると太るんですよ多分。
なんでですか。
いや、時間があるし、試合の時とかも出番まで結構遅いじゃないですか。もうがっつりご飯食べて試合、まあ、投げましたっつっても、またどうせ次の日、まあ、5回ぐらいから でしょみたいな感じになると夜も結構食っちゃうんですよ。飲んじゃうし、
うん、でもほぼ毎日肩を作るっていうことでそこは相当大変だと思うんですが、
でも調整とかはしたことないっす。あの先発ピッチャーとかはやっぱり何日か前からもう食べるもんとかこうお酒飲まないとか調整されてる方がほとんどじゃないですか。中継ぎはもう次の日の先発ピッチャーとか見て、あ、岸さんだ、明日ねえわ、飲もうみたいな感じで、そういうのもあるんですよ。
なるほど。
はい。中継ぎ太りでしょうね。
なんか肉体改造を自分で心がけてはどうですか。
まあ、いや、ある意味もう肉体改造ですよね。
うん。
はい。食って、食って、ここまで、ね、大きくなって。でも大きくなって別にそんなに悪かったっていう印象はないです。やっぱり去年より、一昨年より去年、去年より今年とちょっとずつ球が速くなってきてるんですよ。
なるほど。
だからただみやみやたらにデブってきてるわけでもないっていう。
うん、
それなんで、まあ、別にいいんじゃないかなと。
いや、立派な肉体改造になってますよね。
まあ、相当お腹は出てますよ。はい。
まあ、謙遜をかなり散りばめてますけど。
はい。まあでもまあ、ちょっと今年はそれでちょっとお腹周りが苦しかったんで、今年はちょっと痩せようかなと。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ来シーズンに向けて。
そうですね。来シーズンはもうシャープに。
ほう。
はい。行こうかなと。
ニュー竹熊翔太が、
そうですね、はい。
なるほど。じゃあこのあたりもですね、コロプリンマットさん楽しみにしていただければというふうに思います。はい、じゃあこれ最後にしましょう。宮崎県宮崎市、ラジオネームビッキさんからいただきました、竹熊さんに質問です。このオフ楽しみにしていることってありますか。まとまったオフにしかできないことってありますかと。
やっぱオフはもう毎日が楽しいですよね。
お、
野球を考えなくて済むという
。うん。
あとまあそのケアをしなくていいとかね。野球選手じゃなくていられるみたいな。それだけでも楽しすぎてしょうがないです。
まあ、すごくね、こう、謙遜して言ってますけど、まあ、要はメリハリがしっかりついてるってことじゃないですか。
いや、でも、メリハリとかじゃないんですよ。やっぱこう、シーズン中とかの休みもやっぱあるじゃないですか。
はい。
あの時も、ちょっとこう、出てくるんですよね。あ、明日から試合だなとか、
うん、
休みの日なのに、
はい。
そういうのが本当に嫌なんですよ。
うん。
やっとオフ何してても楽しくてしょうがないと思います。
うん、
何しても楽しみです。
じゃあこれといった別に趣味とかそういうものをまあ興じるわけじゃなくて生活自体がオフは楽しい。
そうっす、もう生きてることが楽しいです
、はい、なるほど。じゃあまとまったオフにしかできないことっていうのはどうですか。
そうですね、まあ旅行とかね行きたいですね。
うん、
うん、
なんか理想の旅行ってあります。
理想の旅行ですか。
はい、まあ、まあこういう場所に行ってみたいとか、まあ、海行きたい、山行きたい、観光地行きたい。
僕はあのパスポート持ってないんで、
はあはあ、
この年になって、
うん、
だからまあ国内に限るんですけど、
うん、
どうかな、あの北海道に行きたいっす。
お、
実家とかじゃなくて、
うん、
なんか観光客としてなんか北海道の素晴らしい空気を吸って、はい、休んでみたいっす。
ただ野球のオフの期間って北海道かなり寒いです
ね。寒いですよね。だから夏休みたいっすよね。、はい、だから2020年 オリンピック期間中、うん、野球ちょっと止まるんじゃないか説出てるじゃないですか、
はい、
あの時ちょっと休みくれたら、うん、ちょっと北海道とかで涼しくオフしたいですね。
東京オリンピックのメンバーを狙うんじゃないですか。
狙うわけないじゃないですか無理に決まってますよ。
一応そこは狙うっていう回答はないんですか。
だってもうあと4年後ですか。
はい、
31歳ですね。
うん、いいじゃないですか。
いやもう落ち目ですね
いや謙遜の言葉が並びますけど、
でも休める時休まないと、僕36歳ぐらいまでやろうかなと思ってますから、
うんうんうん、
やっぱ抜くとこ抜かないと、はい、
それは東京オリンピックの時ですか。
東京オリンピックまで、で最近よく大石さんと東京オリンピックまで野球やりたいよねみたいな話するんですよ。その夏大型連休とかないから、そこでちょっと休んでみたいよねみたいな。夢ですね。
そうですか、わかりました。話半分で取ってきますけど、ただその夏の北海道に一観光客として旅行してみたいっていう思いはあるわけですね。
はい、そうです。だもう本当野球しかしてきてないんで、うん、夏休みがもう言ったらもう小学校ぐらいから夏休みしたことないじゃないですか。ずっと野球しかしてないから、小中高ってで この業界じゃないですか、
はい、
で夏休みしたい、ゴールデンウィークもしてみたい、渋滞にはまりたい
ハマってみたら多分いいもんじゃないと思いますよ。
そうっすね。でもハマったことないから、そういう感じですね。
わかりました、はい、ということで、竹熊投手にいろいろ話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。